45分になりました。始めたいと思います。はい、大丈夫ですね。マスクラでございます。はい。本日、夜に抱かれての9話、そして最終話の同時上映、終わりました。終わりました。はい。すごいですね。本当に冒頭、第1話、2話、3話あたりから思うと、こんなところに話が着地するとは多分誰も思わなかったみたいな終わり方をしましたが、はい。いや、話したいことがいっぱいあって、多分ストーリーをちゃんと追うことができないような気がするんですが、始めたいと思います。はい。そう。みんなが登場してから大体全部、人間関係ひっくり返してくれる皆さんのおかげで、とうとう、村上のところの母親が現れることになり、はい。鶴見がその子の実の子供であることが発覚するところから始まるわけですが、はい。でもこのシーンというか、全体的に本当に、その場にその人がいたら確かにとっても気まずいですね、みたいなところがガンガン始まっていくので、このドラマすごいなと思いますね。うん、生みの親と育ての親の、対決がはっきり書かれる上に、対決というよりはもう対峙なんですけど、はっきり。そこにですね、そう、よりによって、同じような境遇で母に捨てられた傷を持ってる流星がいる関係で、うん、非常にドシリアスな感じになっていきますが、あれなんですよね、園子さんって当たり前ですけど、立場が愛人なのを自分でしっかり理解しているので、一目会いたいだけであって、誰かの家庭を壊したいとかっていう気持ちは一個もないので、若干こう村上の母が空回ってるんですよね。村上妻というか。はい。なんですが、それはそれとして、言ってること、村上のところの、奥さんが言ってることは100%正しくてその通りなんですよ。いや、自分のに子供が生まれなかったから、その子が産んだ子供である鶴見をすっげえ真面目に一生懸命育てましたっていうことを言ってるんですけど、それはマジでそうとしか言いようがなく、重みが違います。本当にすごいわ、この辺。うん。いや、で、結局、村上んとこの 直樹さんがあの状態、言葉が喋れない状態なので、彼の言い分というものは100%わからないわけですが、だから余計、母親同士の、話になっていくんですけど、このドラマ。うん。で、しかも、で、なので言うてここは、単純に事実確認、心の揺らぎはすっごいあるんだけど、事実確認に割とはっきり終わってて、鶴見がとうとう、その子さんから、あなたやめてくださいみたいな感じになってしまい、はい、連れてかれそうになる、自分家に。なんですが、そう、司が、そう、本人たちは知らないですけど、流星の身代わりに襲われて、しかもご丁寧に、ホストの命である、顔を2枚重ねたカミソリで持って傷をつけられるという大惨事が起こります。これ豆知識なんですけど、幅の広い鋭利な刃物でザザってやられたらですね、縫合できないんで傷跡が残るんですよ。はい。これと、あと鍵とかの複雑な形を使ったものでガンガン殴るとかは大体すごく治りがまずい感じの傷になるんですが、えぐいっていうか、建造最悪ですね。指示したの建造なんだから。いやー。で、この辺ではっきり分かるんですけど、流星がですね、明らかに自分に自信を持って、きっちりやってるホストとして。で、教えが、司の教えがはっきり良かったせいですね、司の怪我を報告しに来たホストに対して喝を入れてか、檄を飛ばしてるんですよね、流星が。言うて、多分原作時間軸でも3、4ヶ月もいない気がするんだけど、彼、ホストクラブに。明らかに仕切ってる側に回ってて、それが違和感ないんですっげえなと思いながら見ております。はい。で、結局、司は重版針も縫う羽目になり、一応入院は免れたものの、言うて、安静にしなきゃいけないような状態になるわけですが、その子さんはごく普通に店に連絡入れて、休む、遅れるって感じで、当然、その子さんも、友人である、司を、 優先するし、司も前の回でも発表しますけど、友人であるその子さんを仕事より優先してるんですね。で、なんですよ、ここであれなんですけど、当然、流星も病院に付き添ってずっといるんですけども、司のマンションに。客からの電話かかってきたら、行けっていうのは、当然、司が行けって言うんですね、流星に。そう。そうなんだよな。で、当然、すっごいこう、店に出ても、司の傷を引きずってる流星なんですけど、ここに峰が来てるので、そう。のし上がるいいチャンスじゃないかみたいに言って焚きつけるんですよね、流星を。この辺がね、そう。で、結局ここで、まあ、流星はそう、自分が遠慮したって誰かがナンバーワンになるんだから、だったら他のやつに渡すくらいになる俺がっていう感じで、ガンガンにそう営業かけ始めるんですよ。まあ、それはそれとして、そう、マンションで一人こっそり傷を見た司は、そう、衝撃を受けて、そして誰にも見せない。そう。同じマンションにいる誰にも見せないんですよね、傷を。うん。で、そうそうそう。この司の割と弱みを誰にも見せないみたいなところって結構はっきりしてて、ここ、まあ彼がだってこのドラマ界における男の中の男であるか以上仕方がないって仕方がないんだけど、結構気の毒ですね、見てて。で、そんな感じで話をするんだけど、その子のドラマがすごい勢いで急展開しており、3000万ばらまき事件の被害者になったというか、そう、その子に、札束で頬をはたかれた土橋がよりによって末期癌だという話が舞い込んでこり、ここでね、そう、言うて、その子はちゃんとお見舞いに行くんですよ。しかも、どうやら好きな料亭のかな、わざわざちゃんと汁物を何とかして飲ませるように、飲まれるように、ちゃんと用意していくというような気遣いを見せてですね。ここでどうやら、そう、好き勝手ウルトラ級に散々やった土橋さんはですね、従業員からも家族からも100%見放されている感じらしいんですが、完全に、それでなんか人間不信に完全に陥ってるんですけど、その子の気遣いには涙を見せております。はい、はい、はい。しかし、この皆がどこまで行っても人の裏、人の本来隠しておきたいだろうことみたいなのを気にせず、ボンボンやってるっていうのは、このドラマのヒールが彼女だからなんですけど、それはそれとして結構気持ちいいんですよね。うん。で、まあ、だから結局、当然ですが、剣に、あんたは、その子さんの息子だよ、みたいなことを言うのも結局、当事者でなくミナという、どこまで行ってもミナなんだよな。うん。だから当然、剣は、その子さんに問い詰めるんですけど、ここね、このシーンすごくいい。すごくいいんだけど、言うて鶴にまだ19になった、なるか、くらいの年なんで、その子のあなたのことは愛してるけども、うちに帰ってね、みたいなのがね、全然受け入れられなくて、感動の、母子の、会話みたいなと、普通に飛び出してるんですよ、その子さんとこ。まあ、ここは、ウルトラ級に、鶴には素直な子なので、それはそうって感じなんですが。この園子さんのこの基本的に人間をとても大事にするみたいなモーションって、いくらなんでもそこまでやったらみたいなくらいのあれなんですけど、言うて一貫してるし、それが実を結んでるんですよ、確かに。だって、メールヌードンの時も営業かける先は母親から受け継いだ顧客名簿だからね。そう。だから結局、 宮の下についてただの1階のホステスになっても、その子の指名は全然途切れないから、萩ひいをする羽目になる皆さん。そう。そして、そう。そして、そう。司がいない間に、そう。そんな園子さんと対比するかのように、結構、手練手管ははっきり使って、太客をガンガンゲットしようとする流星が書かれるんですけど、いや、でもこのドラマにおける流星のホストとしてのキャラクターって結構すごいっつうか、いや、司と対比だから、司が割と陽気で軽い男を演じてる以上、流星はお堅くて釣れない男を演じるは分かるんだけど、これはありなのか、本当に。接客業として。いや、ありなのかと思いながら、実際に流星がやってるのを見ると、こんだけ綺麗で導入入ってたら、それは騙されると思うんで、なんとも言いようがないんですけど、いやー、これね、いや、様になってるからしゃあないんですよ。中の人がね、最強に強いので、顔面が。いやいやいやいや。だからこれ、結構変というか、もう演出としてそうなんですけど、ミナが今現在の流星の最大の客なので、ミナに呼ばれたら当然流星は行くんだけど、ここでミナが吸ってないのに、流星だけがタバコを吸ってるんですよ。接客業的にウルトラ級にありえないんですけど、これ、つまりですね、流星が1話における純情青年じゃなくて結構グレーな存在になってることをはっきり明かしてて、うまい演出なんですけど、ここでですね、よりによって皆さんが、そう、彼女のパトロンはですね、上海マフィア、なんですが、ここで本当にホスト、クラブで客がホストに客を渡すって許されるっていうか、そんなことあるの？と思うんだけど、マジでびっくりするんですが、というシーンが存在するんですよ。はい。で、さすがに流星も目の色変えてびっくりして断るわけですが、いや、でも実際それって、いや、皆さん、どうなんですか？実際、あなたは打ったことがあるんですか？という聞き方をしたいくらいなんですけど、当然、流星は持ってなさいに断るわけだけど、このね、そう、行き場を失ったチャカが後々ひどいことになるんですな。はい、でもな、ミナのこの、そう、競技、金で手に入らないものはないよのよみたいな言い方って、分かるっちゃ分かるんで、っていうか、流星も結局、その子さんに対して、そう、世の中、所詮金みたいなことを言ってたんで、言ってることは同じなんですけど、ここで流星は強がって言ってた。けど、皆はどうやら本気で言ってるみたいな差があるので、まあ、それはそれとして、皆は剣とその子の関係がどうなってるか、とっても気になるんで、なんか司さんとこに律儀に見舞いに行く人になってるんですが、そこでこう、流星は元気にやってるかと聞く司みたいな感じになって。この辺、綺麗にこうドラマが、まとまってるなと思うところが一つなんですけど、1話における流星の、明らかに冴えない区役所職員が、なぜか夜の街をで男に火をつけてもらう、着飾ってホストになってるっていう、あれの伏線が回収されて、一応、今現在、司が店に出れない以上、ナンバー2って建造だったはずなのに、流星が目の前に立つと建造は席を立つっていうシーンがあるんですよね。で、そこで座った流星に対して、一応、先輩だったはずのマサが火をつけている。ここでようやく、回想シーンの未来に現在が追いついて、回想じゃなくなるんですね、ここで。ようやく。いや、これは下克上ものとしてはあまりにも美しい演出で、何回見ても最高ですね。スカッとします。いやー、建造最悪ですからね。本当に。こいつ嫌い。で、司って、そう、あんなに面倒見が良くて人望あるんだけど、 居候してるホストのみんなには全然自分の弱いとこ見せないし、慰める剣の言葉も跳ねつけるんですよね。結構余裕がないというか、結局強いところが弱みみたいなところがあって、この人も。だから、わざわざその子のアパートに行って、ホスト辞めるみたいなことを言い始めるんですけど、でもな、あんなにな、そう、あんなに剣に弱いとこ見せた。要するに、言うて、流星への片思いで完全に身を持ち崩しましたみたいなことを言ったにもかかわらず、そんな結構世話になったにもかかわらず、鶴見のことは本当に子供として見てるんだなというのがよくわかる。一応、流星は鶴見、彼も大人なんですからって言って、村上の妻に事情をちゃんと、話してあげた方がいいみたいなことを言ってたんですけど、それ多分司は100%子供だと思ってるので、そういうことにはならないんだなというのがよく分かるところですな。まあ、だから結局実際でも司もその子さんに直接傷を見せるのはできなくて、結構力ずくでその子さんは見てますね。でそのまま発砲をかけて、そのままホストになって、そしてもう一回やってけみたいなこと言うんだけど、ここね、ここ結構本当に大事で、第1回目くらいの時に胸像の話をしたと思うんですけど、映像作品において普通は避ける、鏡を見るシーンがやたら多いんですけど、このドラマ。その中で、司の1回目が鏡の中の再会した、流星をなぜか自分の胸像として見てるんですね。で、2回目くらいが、そう、その子さんを、後ろで見てるみたいなところがちょっと1箇所あって、そこも変な感じ、てか不思議な感じだったけど、次、これ、今度は初めてですね、司が自分の顔をちゃんと鏡の中に見てるんですよ。そう。要するにね、ここで初めて傷のある自分と正面から向き合うことが可能になった司みたいな、はっきりとした変化がありまして、多分だからこれがやりたくて、伊沢先生はこの展開入れたんでしょうね。そう、司に絶対に消えない傷がつくっていうやつ。いや、ここは実際いいシーンだし、司はめちゃくちゃかっこいいので、とても好きですね。で、今度は当然そのまんま司はホストとしてクラブジュリアに復帰するんですが、ここでね、彼はね、全身白のスーツで現れて、しかもサングラスなのでほぼほぼヤクザなんですが、まあ、それはそれとして、そう、スポットライトを一人浴びるシーン、司で、それを見る流星で、そう、ジュリアンに迎える流星が、司の胸にバラを刺し、そして全員の拍手で迎える、そして背中合わせ、これからが勝負だな、本当にこれ、ヤクザ映画じゃねえのかよ、ちょっとホストクラブとは思えないような、なんか、すごい雰囲気になってるんですけど、まあ、この辺が持ち味。そう。てか、ホストクラブでスポコンをやるとこうなるのか、みたいな感じでもあるんですけど、いや、それはそれとしてすごく美しいシーンなので大好きですね、ここ。そう。そして、鶴見から衣装の返却、その子さんの顔を合わせたくない鶴見が、ミナによりによって衣装を預けたせいで、ミナが、そう、その子に返す、荷物の中に鶴見からだっつってチャカを突っ込むという最悪のシーンがあり、それも、しかもそれを、ミナが警察に電話して通報するという最悪の自作自演が展開されるわけですが、それはそれとして当然、頬に傷があるスカーフェイスの司、復帰第一期目は普通に立ってのヘルプ待ち状態なんですけど、そこにね、若くて、 足に障害がある女性が、嫌ならいいんですけど、踊ってもらえませんかって来るんですね。で、そこで、踊りましょうって言って踊る。踊るし、優しく、最後まできっちりホストとしての仕事をしてあげるシーンがある。ここ何回見ても最高にいいシーン、本当に。なんていうか、全然セリフの、とかの説明がなくてもわかるので、いいなぁと思いますね。この辺がやっぱうまいよなぁ、このドラマ。そして、そう、そして、不穏な感じで10話に行くと、当然、ミナが通報した関係で、その子さんのところに、そう、月警察署の、刑事が来て、そしてその子さんが連行されるという最悪の展開を迎えるわけですな。で、その子さんもその子さんで、いわゆる知り合い身内に口止めをして、私は警察に連れて行かれたなってことは、っていうふうにやってるんですけど、とはいえそんなん無理だから、多分、だからずっと、あそこでバーテンダーしてる矢崎さんは、一応、司のうちには電話入れるんですよ。ただ伝言ね、あくまで。だけど、昼間、真っ昼間に、その伝言を聞くのは当然、居候してる剣なんで、ごめん、真っ昼間って言ったけど、ホストの皆さんがいないから、これ、夕方か夜ですね。でも、結局、その子さんはその子さんで、剣が何らかの事情で拳銃を持っていたというふうに誤解をしているので、嘘でごまかして自分が買ったんだみたいな無茶苦茶なことを言ってるんですが、無茶苦茶なことを言って、それが嘘だって刑事も分かってるんだけど、本当のことを言わないからなかなか出されないみたいな、ちょっと嫌な悪循環があるわけですが、この辺が机上よな。しかし、それは一方で。そう、一方ホストクラブジュリアンなんですが、ここさ、流星、そう、客に合わせてずっと立ったままで客がつかない司のことを冷やかしてる風に見せてるわけなんですけど、ずっと司のことを見てるっていうね、これさ、だから結局、女性をわざわざ外まで送って、タクシーまで呼んであげた、そう。司さんとこにわざわざ客選べよみたいなことを言い始めるんですけど、この客選べよがそもそもにおいてどうやら司さんが流星にホスト説で心得として教えたことらしいので余計にあれなんですけど、ここなん、丁々発止、確かに丁々発止だし、あれなんだけど、そもそもで、ね、滋賀にもかけなかったら、そう、本当に、司さんのこと冷やかしたらこういうモーションはしないので、ライバルといえばライバルだし、でも、建造には絶対にこんなことしないので、流星は。その辺で、友情も込みだよなと思いながら見てますね。で、結局、当然ですが、剣が、そのまんま警察に行って、その子を迎えるんですが、ここさ、なんでって誰にも連絡とか相談とかしないのよ、だよって聞かれた時に、だってずっと一人でやってきたんだもんって答えるね。その子さんがきついんだよな。可愛いし、けなげだし強いけど。多分この辺で完全に、剣はその子さんを理解したんじゃないかなと思うんですけどね。で、結局、多分初めての母親と子供の、本当に水入らずの会話で、そう、その子さんのアパートで、剣が一晩を過ごす。そして、その子さんはちゃんと剣を説得して、家に帰るように向けるという、結構な離れ業をしてるんですよ。そう、無理してるんですけどね、その子さんも。本当は、多分一緒にいたい。それは視聴者にはわかるんだけど、この人、大人で分別があって、かつ、ちゃんと自分が母親で、そして向こうも母親なの。そう、村上のとこの、妻もちゃんと母親なのを分かってるから、返さなきゃいけないと思って頑張ってるんだよな。で、剣はすごく、素直な子なので、ちゃんと愛情があると、その子から確認できたので、そう。 ちゃんと司のうちにあった荷物をまとめて、そう、帰るんですよ、うちに。で、ここがいいんだよな。当然ですが、一応基本徹底として、鶴見ってめちゃくちゃいろんなことをしてるとか、いろんな仕事をしてるんですけど、このドラマの中で。最初は一応借金の取り立ての、さらに下請けみたいなことをしたんですけど、でも俺フリーターなんでって出張ホストをやろうとして、結局ダメだ。うまくいかなかったから、メールミュードやるって言って、断られたけども、いろんな方法を使って、一応メールミュードはやるということになって、それくらいには好きだったんだけど、まあ、それはそれとして、ここで一旦ケリをつけて、ずっと食っていけるわけじゃないからって、実家に戻る気になるんですよね。ただ、ここで、でも、片木の仕事をする、父親のコネを使って、どっかの会社にでもっていう話になるんだけど、でも、そのうち戻ってくるかもしれないな、みたいなことも言ってるんですよね。まあ、これね、多分ですよ、この感覚って、司とか流星には、ないですね。あの2人はですね、世代が違いすぎるんで、剣とは、そこまでじゃないんですけど、明らかに1世代違うことになってるんで、作中では。そんな簡単に行き来できないから、あの2人は多分永遠に夜の街でやっていくと、はっきり決めちゃってるんですけど、言って、剣はいわゆる新人類なので、可能性はあるし、それは全然いいことじゃねえの、みたいなことを剣に向かって、司ははっきり言って、そう。で、そう、多分ここがキーポイントで、そこでこうちょっと甘酸っぱい感じに、司と流星、あ、つ、あ、ごめん、司と鶴見の別れのシーンが存在するんだけど、司はですね、結局、鶴見にマフラーで体だ、大事にしろよみたいなことを言って、マフラーをかけてあげて、別れを告げるんですよね。ここはいいシーン、本当に。そう。そんで、実際、クラブ紅に顔を出せるようになったなんだ、要するに、大丈夫になった司は、その子にも、剣にはこといいやつって言ってるんですよね。まあ、本当にそれはそう。っていうか、剣がいなかったら、多分、司は自分の傷の肯定、あ、これね、精神的な方です、はできなかったので、それはそうなんですよね。ここで完全に若干、クラブ紅がですね、人間相談室とかして、今度は そう、言うて、その子さんが警察に連れてかれたことを知った流星が、わざわざ自分が警察署に赴いて、ミナのことを、通報、言った関係で、さらに今度は、流星だと捕まえられて、聴取を受け続けるという、あれになるんですが。だからといって、まさか流星の母親が、クラブ紅に来る日が来るとは私も思ってなかったんですけど、この完全に場違いな、シチュエーション、結構好きです。このドラマ、むちゃくちゃやるけども、それはそれとして妙なリアリティがあって最高ですね。大体、その前に結局村上の妻の方が現れて、帰ってきたことで完全に、幸せな家庭というものが、はっきりと手元に帰ってきたせいか、剣が取れて、村上家のホラーのようなホームシアターを展開した人とは思えない村上の母の、の心、スタンスが変わって、そう、剣にも時々会ってやってくださいっていうようになったんですよね。結局、この人も自分が母親だから、母親のその子がどれだけ剣のことを大切に思ってるか分かった上で、でも自分のところに返してくれたって感謝してるっていうね。いや、一種ファンタジックじゃファンタジックなんだけど、むしろ愛人と、子供ができなかった、浮気された妻なので、でもここはそういうこともあるよねっていうふうに説得力ははっきりあるので、いいな、このドラマってすっげえ思いますね。まあ、その後に今度は流星の母親が来るんで、本当にここは一体何なんだろうっていう人生相談室がスタートするんですけど、 でも大事、すごく大事なんですよね。言うて、さすがにですね、結構視聴者もちょっと分かんなかった、流星の母親は本当に流星に親子的な情があるのかっていうところがはっきりするので、ねえ、大事。いや、でも、この母親の言い分ってちょっと面白い。そう、面白いんですよね。や、実際な、流星が恨みながら母親の墓を、見舞う日が来るのかって言ったらね、それは結構面白いなって、人ごとだと思いますけど、いや、家中の人にとってはそれどころじゃないんでしょうけど、いや、それはそれとして、クラブ、ジュリアンの方は当然ですが、流星が無断欠勤。そして、司はずっと、流星はまだ戻ってこないのかと、エンドレスで聞いてるということが客からバレるんですけど、これ。で、これ、なんでこんなっていう感じなんですけど、実は、同じことというか、いわゆる、司の穴を埋める流星というのがめちゃくちゃ書かれた、無断欠勤のシーン覚えてますか？そう、ウルトラ級にきっぱり流星が司を振った翌日に、司は無断欠勤してるんですよ、流星。流星の失礼の痛手が立ちな、から立ち直れなくて。これの逆バージョンやってるんですよね、これ、実は。ここで本当にパワーバランスとして2人が対等になったっていうことが分かるんで、で、当然ですが、ここね、なんだろう、司は顔に傷があって、ホストとして相当マイナスになってるはずなんだけど、自分の傷を受け入れた司っていうのはね、普通に客がついてるんですよ。全然。これはわかる。傷を受け入れた司っていうのは魅力的なんですよ、めちゃくちゃ。で、ここで、あれですな。警察署にからの取り調べ室からやっと解放された流星を待っている。母。そう。ここで、さすがにね、剣みたいには素直にはいけない。いけないので、流星はこう、コートをかけてあげて、母親に。かつ、そう、背中を向けてありがとうって言うってあるんですけど、でも、ここくらいまでが、なんとかできる妥協のラインでしょうね。で、朝なんですよ、朝。朝で当然、妹のところに送っていく母親を、だったら2人には帰るうちがあるので、つって自分とこ、うちに帰ろうとしたら、帰ってみたらですね、ディズニーがいない、餌空っぽ、水は空。で、どうやら外に出ていったって血相を変えて探しに行くんですね、ディズニー、猫さんを、流星が。って言って公園まで行ったら、そのディズニーをコートの中に抱えている司がいて、そう、これ多分初めてですね、流星が自分のうちに司を招いて一緒に朝の食事を食べるというシーンに入ります。で、ここちょっとね、ものすごく大事なんですけど、流星がほとんど初めてかな？司を気遣って、自分のせいで司が傷を負ったことに対して、謝ろうとする。悪かったみたいに言おうとするんだけど、司が止めに入るんですよ。止めに入ってここで割と素直に、流星は、そう、お前にはかなわないって笑ってるんですね、司に対して。これね、何しろ司に対して劣等感バリバリだったせいで、廃病院での、の きっぱりとした拒絶があったので、流星も成長したな、というのはあるし、結局、流星も言うて、仕事の最大の金づるであるはずの、ミナよりも、そう、その子さんをちゃんと売ってる。あ、ちゃんと、なんていうか、優先してるので、この人も言うて、ちゃんと、そう、生き字は綺麗なままだった。というのがはっきりするんだけど、でも、ここ一回、そう、一回迷わないと成長できなかったので、流星って。そこはね。ここで一旦本当にお互いにお互いを思いやるみたいな、司と流星にはっきり余裕が生まれて、かなり司の前でリラックスして横になる流星というものが現れるんで、これさ、同居の時代なかったじゃんとか思って、いや、なかったんですよね。いや、そりゃそうですけど、告白した男が、しかも裸族で一緒に寝るって言って何もしないと言いながらキスをしてくるんだから、そこで身を固くしない奴がこの世にいるのかって話なんだけど、非常にいい関係性になってるのがはっきり見えるんですな。そして、花坂じいさんよろしく。そう、土橋の前で、ひたすらばらまいた3000万が、なんとその子さんのところに帰ってくる。という、展開になり、ここで、そう、だから最終的に、クラブ紅が、クラブ園子になるという、そう、大団円が生まれるんですが、ここね、完全にここで、園子さん、司、流星が、本当に一種の疑似家族くらいの、気安さの関係性が見えるので、おもろいなと思いながら見てますね。もちろん、その子さんの再出発を祝ってるっていうのはあるとはいえ、ここすごいいい感じなんですよね。梅子流星の関係があんな若干漫才コンビみたいな感じになることはちょっと予想はできなかったんだけど、それはそれとして悪くないので、ただね、そう、このシーンに入る前に、当然ですけど、流星が司の気持ちを受け入れなかった最大の要因である、流星の園子さんへの思いというものが、ちゃんと1対1の状態できっちり告白という展開を迎えてたんですよ。そう、迎えてて、結局、ここね、好きです、要するにちゃんとした行為として伝えた、流星に対しての、その子さんの返事っていうのを、どこからどこまでちゃん考えたらいいのかも、私もちょっと分からなかったんですけど、いや、文字通り捉えたらいいっていう話でもあるんですけど、お互い気持ちだけのことにしておかないって返してるんですよね。お互い？ここなんですよね。お互いってほど。そう、そこなん、私そこもちょっと、どう捉えたらいいのかが分かんなくて。いやー。これな、園子さんが、なんとか流星に抱いてるものってごく普通に友情だと本当に私実は途中まで思ってたんで、お互いとはってすっげえ考えちゃったんですけど、でもそこまでの区分を考えなくても逆にいいかなとも思って、でも一応流星もはっきりと告げたことでどこかでは消化できたんでしょうから、あの4人の関係性になってるんだと思うんですが。ただ、じゃあ、流星って、その子さんに気持ちを伝えた後、その子さんとどういう関係になりたかったのかという話はちょっとあるんですよ。そう。でね、私これ結構考えた末に、あるとしたらですね、その子さんのアパートで、もしくは、司のマンションで、 園子さんと司と流星が一緒にいるシーンって3人ともめちゃくちゃ幸せそうなんですよね。いや、これはっきり言うけど、司って流星の気持ちは強いし本気なのは分かるんだけど、だからといって流星といる時の司が幸せそうに見えるかって全然見えないんですよ。見えないんですよ。だいたい園子さんと流星セットだと幸せそうに見えるんだけど、全然見えなくて、だから私も正直、流星が、というか、このドラマの展開において、この2人が恋愛的なハッピーエンドとは違うことになった最大の原因、そこなんじゃねえのとはっきり思ってるんですが、だからもしかして、流星が欲しかったのって、その子さんと流星だけの時も、司と流星とその子さんでいる時のような、みんなで、食卓を囲むあの感じが欲しかったのかなくらいにしか思えないんですよね。でもまあ、流星にはそれがなかったんで、子供時代、最悪なことに。でも確かに、だとしたら分かるし、流星にとって自分の母親って恋愛で身をもくち崩した結果、その割と不幸の元凶であるはずの男を手放せない女なので、恋愛に100%つぎ込んでドロドロになるというのは無意識に避けてるはずなんですよ。だとしたらマジで、朝起きて食、あの、一、同じところで暮らして朝起きて食事をして、幸せな、で、家に帰ったらいて、寝て起きてだけが欲しかったんじゃないかな。というのも正直思っております。あったのかな、具体的なビジョン。あった感じがしないっていうか、そこまでの余裕はない気がするんだけど、流星に。あ、で、本編に戻ります。あ、そうそう。このクラブ、その子の、誕生を祝った会において、その子に手慣れた感じでタバコに火をつける流星というのが現れるんですけど、この1話においてね、その子がタバコを構えても、そう、どこに灰皿があるか分かんなくて、めちゃくちゃキョロキョロした、流星とは全然違うというのがよく分かるシーンです。ここも好きです、好き。でね、こっから先が、あれ、もしかして。と思ったのがところなんですけど、このあれもしかしてっていうのは、ちょいちょい行くと、私、夜に抱かれての第6話をリアルタイムで見たときに、よりによって小学校4年生だったんですよ。で、その後、VHS で見直して前編初めて見れたんですけど、その時とはですね、今の、というか、そう、大人になってからの感想は、まるっきり真逆になっておりまして、このドラマ、私、実は、司と流星の関係は、なんていうか、一種壊れてしまった。そして先がないというふうにして終わったと思ってたんですけど、真逆ですね、これ。司と流星は、これ、100%ハッピーエンドかどうかわからないけど、グッドエンドかトゥルーエンドになってます。ね。なぜならっていうの、本編に戻りますね。最後、これ本当に不思議。だし、こんなことってあるのかなと思うんだけど、第2庁舎前のパーキングの、電光掲示板がある、歩道を、司と流星が、微笑みながら会話を交わし、肩を並べて歩いていく。で、その上の歩道橋を、その子さんが横切るで終わるんですよ。っていうことはですね、ということはですね、この二人の関係はずっと続いていく一方、その子さんはまるっきり違う方向に行くというふうにしかならないんですよ。つまり、一回交差してここでその子さんと流星の関係が終了することになっちゃうんですよ。え？いや、まあ、そこまではわかる。まあ、一種のお友達でいましょうみたいな感じで、流星は振られたという認識もありなんで、そこはまあまあわかる。 これがその子さんに本当に子供が死んだ状態だったら、もしかして流星とその子さん縁でもありえたかもしれないけど、そうはならんかったんで、でも、司と流星がマジでずっと同じ道を、人生を歩いていくというエンドになってるんですよ。あれ？と思って、待って、そんなって思ったんだけど、待って、そんなも何も、確かに、成人してから大人になってからの見直すと、このドラマにおいて、はっきりと司と流星は、とても、多分、望むべく最高の、てかね、最良のエンドを迎えているんですよ。いやー、これ、子供の時は気づかなかったです。これな、そんなことってある？っていう感じなんですけど、なんでこういうふうに解釈が変わったかの話をこれからしていきます。長いっすよ。長いっすか、ついてきてください。ですね、そもそもに話戻るんですけど、伊沢万先生が何を着想でこのドラマ作ったのか、みたいな感のは語られてないっていうか、多分わかんないんですけど、本当に。それはそれとして、一応、司が、とんでもない激重感情を流星に向けてるという事実があるわけですね。でですね、突然話が飛びます。江戸川乱歩という小説家がいます。大体小学校の図書室あたりで皆さん出会っていると思うんですけど、この人の初恋って男性なんですね。多分ね、江戸川乱歩の全集で随筆エッセイとかがあるやつだったら載ってると思うんですけど、あとはそうですね、1994年の11月に河出から、乱歩打ち明け話という文庫が出てて、これには載ってるかな？このね、初恋の話をおそらく伊沢先生は読んでます。この内容をざっくり言いますね。乱歩はですね、一生分の恋をある男に使い切ってるんですよ。で、あとはおまけだと。なんでそんなことになったのって話始まるんですけど、乱歩がいた中学校っつうのが、いわゆる、同性にラブレターを送りまくる、飛び交いまくってる学校だったんですよ。別に乱歩のところが特別だったわけじゃなくて、大体多分同じような感じだったはずなんですけど、どこも。でですね、乱歩一回断りきれなくて、ラブレターを受け取って、その相手といい感じになるんですよ。ただいい感じになるんですけど、その終わり方がすごすぎて、まあこれは実は初恋じゃないんですけど、いい感じになって、で結局周りも協力してくれて、合宿みたいなところで、蚊帳の中で2組の枕を並べて、行き着くところまで行くかなと思ったらですね、告白してきたの向こうですよ。だけど、向こうがナイフを持って、乱歩拒絶したそうです。いやー、何回聞いてもそんなことってあるなんだけど、ちょっと、少年には酷な経験で、で、これ初恋ではないですよ、一応。で、次がですね、惹かれ合うものがあったのか、同級生と恋文をひたすら交わしまくることになるんですよ。で、この同級生っていうのがね、本当に乱歩と対等でですよ。実は、修道、もしくは男色における、念じゃ念てって、はっきりね、役割が決まってるんですよ。だからさっき乱歩は拒絶されちゃったんですけど、つまり、落ち子さん役、愛される側になる人ってバッチリ決まってるんですよ。いわゆる年功序列、もしくは体格とか、人間関係で。なんですけど、この乱歩の初恋の相手とはですね、100%対等で、ただ一緒にいるだけでよかったので、マジでそういう関係の上下がなくて、ずっとそう手紙やり取りして、ただいるだけでよかったみたいな関係なんですけど、この関係、ある日突然終わりを迎えます。なぜなら、その初恋の相手が死んだからです。これ、本当、乱歩が、どうやら中学校の時に死んじゃったみたいですね、突然。で、それで終わっちゃったらしいんですけど、この一生分の恋を乱歩はずっと抱えて生きてるそうです。 でですね、話を戻しますね。夜に抱かれての特別出演は東山紀之で、で、主役、てか主演は、岩下志麻という不思議なことになってるんですけど、で、ここなんですよ。究極、ドラマを突然見たら、普通に東山演じる流星が主人公だと思うはずなんです。なぜなら、彼のナレーションで話が始まるので。なんですけど、本来どっちでもない、要するに主演でも主役でもない司の存在感がね、すごすぎるんですよ、このドラマ。でですね、いいですか、このドラマ、これのね、司、主人公にした場合は結構話が分かりやすくて、ですね、要するに司にとってですね、ものすごく文学的というか、表現の問題になるんだけど、26歳で再会しなければ、流星って青春の頃の幻なんですよ。なぜならその後の人生に一切関わってこない亡霊、ぶっちゃけ死者と同じです。夜に焼かれてって、昼の街と夜の街がパッキリ分かれていて、少なくとも司と流星の世代まで、交わることはないという書かれ方をしてるんですよ。だから、現れてしまった流星に動揺して、司は自分に、流星を見てしまって、そう、もう現れるはずがなかった、捨ててしまいたい自分を見てしまったから、向き合いたくない自分を見てしまったから、あんなに暗いんですよ。思い悩んでるんですよ。そして誰にも言えないんですよ。なぜなら自分のことでしかないから。まあ、これ、アイデンティティの問題なんで、あれなんですけど、要するにこれ、遅れてきた初恋の亡霊の話なんですね。なんですが、ここがすごく、めんどくさいっていうか、あれなんですけど、これ、司が主人公だったら割と話多分バッドエンドになるんですよ。なぜなら、司がどうやったって、流星の運命を変えられるわけではないので。なんですがですね、ここで、東山紀之というアイドルの特性を、の話になりますね。東山紀之って私を見たとき、すでに30近かったので、私はこういう成人男性なんだなって普通に受け入れたんですが、どうやらですね、東山って10代の時から、つまりね、デビューの時から体型が一切変わってないんですよ。これがかなり稀有というか、人にはものすごく、眩しい存在に見えるみたいなのはですね、西寺豪太さんのラジオ番組に東山が50とっくり過ぎてからゲストした時に、その会場というかスタジオに現れた時の東山を語る西寺さんが完全に夢見る少年だった時にさすがに気がついたんですけど、つまりですね、どこまで行っても少年期を思い出させる成人男性なんですよ、東山紀之というアイドルは。